以前の話になるんですけども、ある方から電話をいただきました、こんな電話です。牧師先生ですか？はい、私はグッドニュース宣教会のものですけども近くまで来たので、教会に立ち寄らせていただいて立ち寄らせていただいていいでしょうかっていうお電話でした。グッドニュース宣教会って皆さん、聞いたことがありますか？多分聞いたことがないんじゃないでしょうか。実はですね、その前に、知人の牧師からメールをいただいておりまして、今その団体が、九州に来てて、九州の福岡からずっとこちらを回っていると。実は韓国のカルトに属する団体なので気をつけてくださいっていうメールが来てたんですね。でそれで、初めて聞く名前でしたけれども、ちゃんとお断りした方がいいかなということで、電話では、いいですっていうね、結構ですっていうふうにお答えをしたところでありました。でなんか延岡まで来ているっていう。でこれからなんか日の陰の教会に行くとかいうふうに聞いたものですから、私はすぐ電話してですね、日の陰の常備先生にこういう団体が来るので、もうどうぞ相手にしない方がいいですよということで、電話を、かけさせていただいたことがありました。グッドニュース宣教会っていう名前で、今どんどん日本に、そのね、宣教していったらいいんでしょうか、そこで、所属している人が日本で、そういう教えを広めているそうであります。どういう教えをしているかということをちょっと調べたんですけども、本当の救いは、その救いを悟ることによって得られるんですよ。で救いを悟ってない多くのクリスチャンは実は救われていないんだと。で、自分を罪人と思っている多くのクリスチャンは死後地獄に行きますと、説くんですね。でクリスチャンに対して伝道するグループで、あなたは義人ですか、罪人ですかとご質問します。すると質問するわ、罪人ですと答えると、あなたは救われていないので地獄に行きますよってこう言うんだそうです。私たち義人ですか罪人ですかって聞かれたら、罪人ですってこう答えると思うんですが、まあ、そこをですねこう、入り込んで、あなたは、ね、救われていないんだ、だから地獄に行くんですよっていうふうに、解いてくるらしいんですね。まあ、韓国は、キリスト教の盛んな国でありますけど、また、間違った教えを説くキリストではない、ね、偽のキリスト教もまた多い、国だと言われております、まあ、統一教会もね、韓国から始まりましたよね。まあ、いっぱい、皆さんの知っている統一教会であったり、イエホバの証人であったり、モルモン教であったり、いろいろと、あるわけですけれども、それ以外にもたくさんあって、私たちはなかなか見極めることができない、そういうところも、あるんじゃないのかなと、そのように思います。こういう話を最初に申し上げましたのは、テモテが抱えていた問題もそれだったからです。先週私たちはパウロがテモテに書き送った手紙を学び始めました。先週はその挨拶文でありましたけども、パウロがですね最初に挙げたのが、そのエペソの教会にあった大きな問題でした。それは間違った違った教えを説く人たちがそこにいたということでした。ですから、パウロはテモテにもう最初からですねその問題にこう触れてるわけですね。 本当に今の時代もそうですけども、テモテの時代にもそのような問題が教会の中に、起こってたということを知ることができます。テモテはそのことで非常に悩んで苦しんで、いたようであります。パウロの言葉を、テモテに語った言葉を見ていきましょう。3節から、7節のところであります。で、3節読みます。私がマケドニアに行くときに言ったように、あなたはエペソにとどまり、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と経図に心を寄せたりしないように命じなさいと、こう書いてあります。こう命じなさいというのは非常に強い言葉ですね。軍隊用語だというふうに言われます。上官が下士官に命令を下すときに使われる言葉、それはもう絶対ですよね。聞く聞かないとかいう選択はありません。絶対です。絶対的な命令がここで使われてるんですね。テモテよ、違った教えを述べている人たちの口を封じなさい。命令形としてここに書かれてあるということであります。それほど気をつけなければならないことであり、教会がその影響を受けていくということがあるわけですから、そのことをここで、その人たちの口を封じなさいと強くね、語っているわけであります。ある人たちとこう書いてありますね。それは6節を見ると、律法の教師でありたいと望んでいる人たちでもあるということが分かります。匿名です。名前を挙げておりません。ある人たちというふうに、まあ、言っているわけですね。この違った教えとは何だったのでしょうか。まあ、いろんな、説明があるわけなんですね。グノーシス主義っていう影響を受けてたんではないかという人もいるんですけども、まあ、ギリシタ的というよりはユダヤ的なものではなかっただろうかと思われます。イエス・キリストを信じるだけで救われるんじゃなくて、行いとか人間の努力がなければ救われないんだ、ね、パウロも苦しみましたよね。ユダヤ教の人たちがクリスチャンになって、私たちはイエス様を信じるだけではなくて割礼を受けなければならない、ね、そういうことがユダヤ教徒の中に、クリスチャンたちの中にありましたので、パウロという人は非常にそのことと戦わなければなりませんでしたけれども、まあ、そういうことも含まれていると思うんですね。果てしない作り話とあります。事実ではない空想話、あるいは経図ね、経図に心寄せたりしないよ、まあ、この経図というのは、まあ、ユダヤ人的経図を大切にしますよね。自分はどこから出てきてるのか、ね、どの部族になるのか、ずっとこう探っていく。そしてそこに意味付けをする、まあ、自分のアイデンティティをその経図にこう求めるということがあるわけですけども、もう果てしない心を寄せたりしないように命じなさいと、そのように言っているのであります。違った教えの反対語は何でしょうか。実節に健全な教えという言葉が使われておりまして、テモテの手紙、テトスの手紙にこの言葉がよく出てまいります。健全な教え、正と違う教え、まあ、ガラテア書で言ったら異なった福音、まあ、福音という言葉がそこに使えるかどうかはありますけれども、ガラテア書を読むと異なった福音というような言葉も使われて、福音ではない。よく調べておりましたら、もうこの当時にある程度ですね、 教会が定めていた教理ですね、健全な教え、健全なその教理、キリスト教的な教理というものがあったんではないか、ね、というふうに言われています。まだ創世記ですよ、ね、イエス様が十字架にかかって天に上げられて復活して3日目、弟子たちが伝道して教会が生まれていきます。まだ本当に開拓のような状況ですよね。いろんなものがまだ整われてないような中ですよね。後で私たちが信仰告白する使徒信条とかはだいぶ後ですよ、ね、にできたわけですけど、でもこのところにすでにもう洗礼を受ける時の信仰告白であったり、そういう教理っていうかね、それもある程度あったんじゃないんでしょうか。じゃなければこう分けることができません、区別することができません。違った教えがここに書かれているわけです、これのことは決して献徳的ではありませんでした。無益な議論に走るだけでありました。何も献徳的なことはなかった。そして信仰による神の御業を妨げるものであったと4節にあります。神に委ねられた信仰の務め、福音を述べ伝える、あるいは教会を立て上げていくということにおいて、これらの出来事は本当に、妨げるものであったということが、書かれているのであります。最初に話したように現代においても形を変え、ね、いろんな表面は違うけれども同じような間違った教えが広がって、いるんじゃないでしょうか。たくさんあります。最近私は、ちょっと皆さん紹介しますけれども、エルサレムと歴史の文化っていう本を読みました、3つの宗教の聖地を巡るっていうタイトル、副題がついてる本ですけども、今ねエルサレム、イスラエルとガザの戦争が続いているということで、まあ、いろんなエルサレムに関する本が、出てるんですけども、ご存知にエルサレムは3つの宗教の聖地となっていますよね。ユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教、それぞれの会、教会や寺院が建てられて、そして、いろいろなことをこうね争いをしながら、今日に至ってるんですが、まあ、どちらかというとこの聖地を巡る、その何ですかね、考古学的な意味の場所をいっぱいこう書いてるわけなんですが、これを見ながら私は思いました。よく調べている方なんですけども、そういう面でおっしゃられるんですけども、創世記の天地創造はこの人は神話だとかやっぱ考えてるんですね。神話です。ヨセフも実在の人物ではない。イエス様のマリアの誕生もそれは作り上げたものだろうというふうに解釈して、もういくつかですね、私たちが信じているのとは違う解説をしているんです。なかなか皆さんにこれが今一般の、ね、本屋さんで中古新書ですから、買って読む方たちもたくさんいると思うんですけれども、本当に、正しく聖書を理解していない、まあ、非常に学問的にはすごいですよ。でもなんかクエスチョンマークがいっぱいある本でありました、まあ、こういう本もいっぱい出ている、ね、いろんなキリスト教と違う宗教団体もいっぱいある。本当に気をつけなければなりません。私が高槻の教会にいたときに、 熱心な青年の一人が、原始福音っていうね、宗教あるんですね。キリスト教に似てるんですけども違うんです、全然教えが。そちらの方に走っていって、青年たちが何人かそちらの方に移っていきました。まあ、そういう問題を今思い出すんでありますけれども、本当に教会の中に外から入ってくるし、教会の中からも起こっていく、両方があるわけで気をつけなければならないのであります。さて続いていきましょう。ですね、5節をちょっと見ましょう。この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛ですとあります。この強い命令の目標としているところは、アガペの愛だとこういうのです。アガペの愛、最近私たちは第一コリントの13章のあの13節を学びました。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中に一番優れているものは愛ですというところをお話ししましたけれども、あの13章、愛がなければ全てのものは虚しい。教会が教会として形成されていくときに大切なのは、このアガペの愛であります。神を愛し、隣人を愛し、お互いが愛によって結ばれて、そして教会が立て上げられていくということでありますけれども、この間違った教えの人たちはその目標から外れていた。そこから、ね、はみ出していたということがここに書かれてあるんですね。で、皆さん今日、まあ、いろんなことを教えるんですが、この5節ですね、愛の愛、これらのものがあって愛が出てくるっていう、前あの第一コリントの13章の13節では、神様の愛があって神様を信じる信仰とか希望が生まれるっていう話をしましたね。そういう面も聖書教えていると思うんですが、今日のところはこの3つがあるところに愛、ね、愛の源泉は何だか、何であるかということがここで書いてあるんですね。それは清い心、健全な良心、偽りのない信仰から生まれる愛とこう書いてあるんですね。ここ少し今日話したいなと思うんですが、清い心、汚れた心、まあ汚れた心ということを思いますときに、そこには邪悪な思いとか高慢さとか、あるいは貪欲さとか欲望であるとか、まあ、そういう、ね、イエス様も人に外から入ってくるものが人を汚すのではなくて、出てくるもの、内から出てくるものが人を汚すのだっておっしゃっているところがありますけれども、汚れた心、まあ例えば貪欲な心があるとすれば、それは人を愛する心となってはいけません。自分のことだけしか考えてないからで、人を思う心、いたわる心、助ける心というのはなかなか生まれてこないんじゃないんでしょうか。清い心が愛をこう生み出していく、愛の行為っていうのは多分清い心から出てるものだと思います。正しい良心、ここでは 健全な良心とありますよね。健全な良心、正しい良心。良心は神様が与えてくださったものであります。善悪を判断する心であります。でもいつも正しいとは限りません。4章の1節を見ると、麻痺した良心という言葉が使われていますね。4章の2節で、良心が麻痺した偽りを語る者たちの偽善によるものです。良心が麻痺したという表現があります。4章の2節、いつも正しいわけではありません。人を殺すことも悪いことです。物を盗むことも悪いことです。そういうこと悪いことです。でもそういう良心があるけれども、平気で人を殺したり物を盗んだり平気で嘘をついたりするのが人間でしょう。健全な良心、正しい良心があるところに清い心と同じように愛が生まれてくるものだと思います。偽りのない信仰ってあります。偽りのない信仰、表面的なものではなくて本物の信仰、本当の信仰、そこから愛が生み出されていく。愛があって信仰っていう、前回はそういうお話をしましたけれども、逆もあります。本当の信仰があるところに、純粋な信仰があるところに、そういう議論とかじゃない、果てしない空想ね、をみんなで話して議論するようなことではない、信仰があるところに生まれる愛ですと書いているのであります。この目標をこの人たちは見失っていた、外れてしまっていたということをここでパウロは語っていると思います。律法の教師でありたいと願いながらも理解してなかった、その意味を、中身を理解してなかった、まあ、8節からですね、律法というのはこういうものだということが書かれているんで、次に、お話をしたいなとそのように、思いますけれども、愛する兄弟姉妹、異性教師預言者に気をつけなければならないということは言うまでもありません。そして皆さん、私たちが目標とするところ、脱線してしまうんじゃなくて目標とするところは、パルが言ったように愛、アガペの愛です。清い心、健全な良心、偽りのない信仰、そういうものが教会の愛をの立て上げていくということをもう一度覚えたいと思います。イエス様は偽預言者たちに用心しなさいと、あのマタイの7章の15節で語られました。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るけれども、内側は貪欲な狼ですと言いました。羊の衣を着て来るが、内側は貪欲な、心の清さから離れている、健全な良心から離れている、一切のない信仰ではない、 潔の信仰でないという信仰ということも言えるでしょう。偽なる信仰と言えるでしょう。そしてイエス様が語られた言葉をもう少し加えたいと思います。世の終わりの印としてもイエス様は挙げられました。地震や災害や戦争が起こる、不正がはびこって愛が冷え切っていく社会になる、そしてその中に偽預言者が多く現れるとイエス様はおっしゃいました。本当に皆さん今多いですよ。ある方が私に、この読み物はいいですよっていうふうに言われて送ってくださったものがありました。無教会のね、所属している方で、集会のリーダーをしている人でありますけれども、自分でですね、毎月機関誌を出してるんですね。で、ある方はこの先生の聖書の解き明かしはいいですよということで、送って、くれました。で、あと読むんですけども、その先生が最近ですね、信仰の姿勢をガラッと変わったんですね。どういうことかというと、キリストの十字架は贖い、罪の贖いではなかった。とびっくりしました。今無教会の中でなんかそれでこうね、いろんな混乱があるようでありますけれども、イエス様が十字架にかかられた、私たちの罪のために死んでくださったっていう、このね、無教会の最初を立てた人は内村勘蔵ですよ。内村勘蔵はもう本当にで徹底して十字架の贖いを解きました。十字架の贖いこそ本当に彼のライフワークでした。それがどうして変わったんだろうかな。イエス様の十字架の贖いが私たちの罪の見返りではなかった、全ての人が救われるんだ、万人救済説ですよ、みんなが救われるんだ、そんなね、信じたら救われる、そうでない人は救われない、福音ってそんなもんじゃない、みんながイエス様が苦しんだことによって、それ罪の贖いじゃなくて私たちと共になるために死んでくださったんだ、贖い、キリスト教はそういうことをずっと語ってきた、教会がパウロという人がそれは考えた、ね、教理だ、教会がそういう教理を作ってきたんだ。どなして辻褄が合うんでしょうか。いろんな聖書のね、解説をしておりましたけれども、もう全部変わってきますよね。そういう時代であります。本当に私たちは福音というものを正しく受け止めていかなければなりません。また教理というものを難しいというふうに敬遠するんではなくて、きちんと学んでいかなければなりません。さて最後にですね、エペソ書の6章を開いてください。今日は偽教師との戦いということでありましたけれども、この言葉を読んで、終わりたいと思います。エペソ書の6章の 11節と12節を読みたいと思います。悪魔の策略、エペソ書の6章の11と12節です。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。霊的な戦い、そのバックにいるのは悪魔であります。悪魔は巧妙に私たちに忍び込んできます。本当に立っているものは倒れないに気をつけなさい。またいろんな教えが入ってきます。それに対して私たちは対処していかなければなりません。祈りましょう。神様、テムテの手紙感謝します。テムテの牧会してたエペソの教会の中に福音とは外れた教えの別隊人たちがいたことを学びました。そのままにするならば教会が教会でなくなってしまう、そういう危機的な状況であったことも学びました。主よ、どうか教会が福音の真理に固く立って築かれていく、建てられている教会でありますように、また愛を目標にして立て上げられていくことができるよう、そのために私たちにも清い心や健全な良心、偽りのない信仰を神様与えてくださるように、私たちがまたそのことを求めていくことができるようにと助けてください。神様、どうぞ私たちの日向教会や日本の諸教会が悪魔の策略に惑わされることがありませんように、しっかりと聖書の御言葉に固く立って、主よ、あなたの教会を守っていくことができるように、神様どうぞ助けてください。クリスチャンの人たちがちゃんと識別できるように、その信仰の強さと、またその正しい判断力をお与えくださるように、惑わされることがありませんように、お守りくださるようにとお願いをいたします。この祈りをイエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。